時刻は3時30分です。毎月第2、第4木曜日の3時30分からお送りしています、学び続けたいあなたのために、大人の力。今月も始まりました。この後30分間どうぞお付き合いください。この番組では毎回学びストと呼ばれる皆さん方をこの番組にお招きしまして、そして様々な学びを提供していただいています。今回はこの番組のナビゲーターであります一般社団法人スタディライフ熊本代表理事のロコ先生こと古川ひろこさん、そのロコ先生が事務所を構えております辰田の森体育館があります。この辰田の中にありますプレイパークを舞台に集まった大人の方々の力をご紹介していきます。辰田プレイパークは辰田小学校、辰田中学校の西側に隣接するおよそ8800平方メートルの竹林にある子どもたちの冒険遊び場です。子どもたちが自分の責任で自由に遊びを創造し、自然を守り育てる心を育んでいく場所、また地域の大人と子どもたちが触れ合い世代をつなぐ大切な場所として2003年に誕生しました。そしてその誕生以来ずっと続けられているあるコンサートがあります。そのコンサート10月に開催されました。さまざまな方々が関わり合い、そして40年という長い月日重ねながら開催されているそのコンサート、関わる大人の皆さん方の声、力をご紹介していきます。では今週も学び続けたいあなたのためにお送りする大人の力にお付き合いください。学び続けたいあなたのために、大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。今回は10月21日に行われました辰田プレイパークでの14回目を迎えた身近な森の音楽会、こちらをご紹介していきます。10月21日行われましたこの身近な森の音楽会、14回目を迎えたということなんですが、ロコ先生ご存知でした？
はい、もちろんです。辰田であったということで、スタディライフ熊本は辰田の森体育館で、活動させてもらっていますので、その近くで、活動している人たちがいるということで、私も見に行ってみましたよ。
ではどんな音楽会だったのかというのをですね、その地域の方代表ということで、 NPO 法人辰田教育ネットワーク、こちらは身近な森の音楽会の共催団体であります。こちらの理事長新道さん、そして主催であります辰田校区まちづくり協議会のプレイパーク委員の委員長中村さんにお話を伺いします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いろんな団体があるんですね。
本当タツダには本当にいろんな団体があって、あの仲良くというか、あのやっぱり歴史があるところ、新しいところってあるので、それがこうなんでしょう、連携しながら活動なさってますね。その中で今回その身近な森の音楽会、私も何年か前からこう耳にしていて、なかなかお邪魔する機会がなかったんですけれども、今回お邪魔させていただきました。それはやっぱり立田にはいろんな人材の方がおられて、そこで活躍なさる大人の方がおられます。その大人の方を今日は中心にですね、お伝えしていきたいと思います。
はい、わかりました。では14回目を迎えたということなんですが、その最初どういったことでこの会始まったんですか？
音楽会が開かれる立田プレイパーク、これを作るにあたって、やはり地域の方によりこの場所を知っていただこうと、でそのためにはどうしたらいいかなというところで、やはり音楽の力を大きいということで、この場所で音楽会開けたらいいなということで準備をしました。
今音楽の力ってあったんですけれども、ロコ先生、はい、平成音楽大学の、ね、同窓会協和会の会長でもいらっしゃいますよね、はい、しみじみとその音楽の力っていうものの言葉はどう受け止められました？
はい、そうですね、今音楽の力っていうふうにおっしゃってくださいましたけれども、音楽ってですね、聞く人、演奏する人、そしてそれを作ってくださる人、それを通してですね、仲間作りとか、なんか思いを一つにするとか、まあ、そういった、まあ、ツールというとあれですけれども、そういったものにも利用できるのかななんて最近思うんですね。まさしくその身近な森の音楽会、音楽を聴くということも大切です、感じるということも大切ですけど、そこに集まるいろんな人、ここにね、今日はちょっと注目してみたいななんて思ってるんですけど、
どんな方々が集まってくるのかということですよね。世代を問わず多分皆さん集まってらっしゃると思います。その中心となっている立田プレイパークですよね、そこではまあそのプレイパーク員としてどんな思いを持って活動を、ね、続けていらっしゃるんでしょうか？
そうですね、子どもたちが成長して10年20年いや50年後にも自分たちの手で作った思い出のあるふるさとってですね、そのふるさとを大切に心が残ればいいなと思って続けています。
ふるさとですね、10年20年本当今の子どもたち、例えば小学校どうだろう、3、4年生だったら10歳ぐらいですかが10年20年経って10年後20歳でしょ。例えば遠くに行っててもやっぱりふるさとで、ああこの祭りがあるなって帰ってくれたりとか、30歳ぐらいになった時に今度は大人、結婚してるかもしれない、
そうですね、
子供伴って今度また来たいなって、で自分のふるさとのお祭りをね見てほしいなって、そんな思いになってくれる、いやそうなってほしいなって願ってらっしゃるって、まさにこう地域で子育てってよく言われますけど、してらっしゃるなって感じがしますね。
帰ってくる場所があるっていいですよね、うん、ここで遊んだ、ここで喧嘩したね、いろんなところで、それを、大人の人が仕掛けてくれる、子どもたちは幸せだなと思いますけど、はい、
実は自分たちが小さい頃にも大人の人たちが、まあ、仕掛けるとまでは思ってなかったかもしれませんけど、ちゃんとそういう場所を作ってくれてたのかもしれませんね、
気づかずにね、で私たちはそこでしっかり遊んで、いたのかななんて思ってます。今日はその中でこの音楽会ですから、やっぱり音楽家の方が来られているということで、ここは毎回、今回14回になるみたいですが、音楽をしてくださる方をお招きしてらっしゃるみたいですね。
みたいですよね、私番組担当しておりますコークの力、でも小学生の女の子たちがこの熊本のために何かできないかということでバンドを結成しておりまして、ブックベアというんですが、
有名よね、とても元気な
ありがとうございます。はい、今年度はどんな人なの夏目漱石というですね、夏目漱石にちなんだ曲も作りまして新たに歌ってるんですが、その子供たちもですね楽しく演奏してくれました。かなりテンション自分たちもですね上がってましたね。いろんな地域に呼んでもらって、
確かに受け入れてくれるところがあったかいとやっぱり演奏しやすいですもんね。なんかしらーっとしてる人たちが集まってるとね多分この場所はとてもそういった雰囲気を感じれる場所じゃないかなと思います。はいはい、
その他にも立田小学校金管バンド部や立田中学校吹奏楽部なども出演しました。そしてやはりプロの演奏をプロの歌を聞きたいということで毎年本当にプロの方が来てくださっております。その方というのが今回どなただったんでしょうか。
はい、第1回と第4回にもご出演いただきました白井道夫さんを、今回お招きといいますか来ていただきました。
はい、白井道夫さんといいますと皆さん方にとっては和田ひろしとマヒナスターズの女性ボーカルといえばもうこう胸キュンといいますかねムード歌謡といいますかこう一緒に歌いたくなるような方々がどっと出てくるんじゃないでしょうか。
ね、確かにそういったお年の方がたくさん来ておられましたよ。
でしょう、はい、ではその白井道夫さん実はですね、
はい、
今日来てくださってますので、はい、ぜひお話をお伺いしていきましょうか。
はい、楽しみです。白井さんこんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
今お話をお伺いしましたら1回目4回目、
はい、
そして今回14回目ということで3回、
はい、もうまさにふるさとに帰ってきたという、もうそういう気持ちでやはりこのプレイパークでね皆さんがそのステージを作ったりで私たちをこう迎えてくださるんですけどもう本当にふるさとっていう気持ちで逆に帰ってこさせてくださいと今回私が自分からお願いをした。
え、そうなんですか。
そうなんです。
いや、ありがとうございます。
はい、
それまたどうして
どうしてもここで歌いたいと思ったんですね。
へー、
はい、それはやはりねそこにいる人たちに会いたいっていうことが一番なんですよ。で昔よく小さい時に近所のおじちゃんおばちゃんがこうちゃんと怒ってくれたっていう、はい、そういうコミュニティがここにはあるんですね。はい、ですからそこに触れたいっていう気持ちがありましたね。
確かに怒ってくれそうなおじちゃんですよね。
いますいます。
そうですよね。
2人はたくさんいらっしゃいます、
ね、わーわーわーわーねこう
貴重ですよ。今もそういうコミュニティが本当になくて隣の人が何をしてるか分かんないっていうねそういう世の中になってますけれどここにはそれがもうちゃんと残っていて、はい、だからこうなんか居心地がいいっていうか自分のこう音楽の原点とか人間としての原点もここでこう感じられるんですね。はい、とても楽しい一日でした。
はい、では白石さんというそのご自身にこう回帰できる場所、
そうです、何が大事だったのかとかそういうことも分かりますし、もちろんこのつながりというのが私もその森づくりというのを活動としてずっとしていますので、はい、生態系をとにかく取り戻すという、まあ、そういう共通点もあるのでその森の中で歌わせていただけるというのはまずありえないので、はい、うん、
そういえば1回目にねご出演ということだったんですけれども1回目の時ご出演なさったそのご縁っていうのはどこにあったんですか。
まあ、その森作りというところが共通
なので、まさにそうなんですか。
はい、理事長の新道様とその森作りっていうところで共通点がありもうぜひということで参加させていただきました。
その時ステージに、ね、まあ、手作りのステージです、
はい、
そこでこう歌われてその時いかがでした。
私自身がやはりその音楽っていうのはいただくものって思ってるんですね。
はい、
ご飯をいただくのと命をいただく音もやはりいただいて自分の体からもう一回音を返すっていう風にそれがまあ私の最終的にこうたどり着いた場所なんですよ。もういろんなこと悩みがあって音楽もやめたりもう何も見つからなくて本当にもう死のうというふうに思ったこともあったぐらい苦しかったんですけど最終的にそっか自分からこう発するんじゃなくていただくんだってなった時にやっと力が抜けたんですよ肩の力が。でそういう場所がここだったんですね。だからもうここですって言ってその拝見した時になんて素敵な場所だろうと思いました。
その素敵な場所が立田にあるんですよ、
ね、だからふるさとって思ってくださったんですよね。帰りたい、行きたいって思い、うん、
そうですね。だからやはりもちろんそのホールの中でのコンサートっていうのもあるんですけれども本当にその音をいただきながらまた自分の体を通してこう歌をこう返していける場所っていうのは ないんですよね、なかなかね。だからとっても幸せな場所ですね、はい。
不思議ですね。今はね、本当こう自分からではなくこういただきながら、何かがやっぱりその皆集まっていらっしゃった方々、皆さん、そしてこの龍田という場所にそういった何かがあるんでしょうね。
そうですね、その龍田プレイパーク、きっとここに秘密があるのかななんて思うんですけれども、多分ここをどんな思いで育ててこられたのかっていうのをね、少しお聞きしてみたいななんて思ってるんですけど。
そうですね、この身近な森の音楽会14回目ですけれども、その歴史とともに龍田プレイパークの歴史もあると言っても過言ではありませんからね。さあ、まあその40年どういった思いで、当時の委員長であった新道さん育てていらっしゃったんですか。
そうですね、このプレイパークですね、この身近な森の音楽会を開催しているプレイパークは、一般的にプレイパークって子どもたちの冒険遊び場ということで、冒険ですから、冒険するわけですよね。やっちゃいけないこともこうチャレンジしたりということで、最初は本当にもう整備されてない山というか森でしたけれども、でそこに大人が作った公園ではなく、パークではなくて、子どもたちの思いが詰まった公園にしたい。そうすると自分たちで作った公園っていうのは大切にしようと思うじゃないですか。でそれでここで子どもたちに、ここにどんな遊び場があったらいいかということで、何度も何度もワークショップをしました。そしたらですね、アイデアがですね100ぐらい出たんですよ、本当に。
ですか。
学校でですよ、勉強とかで、はい、アイデア出せってもなかなか出ませんよそれ。
ホワイトボードいっぱい出たんですよ。でその中で何ができるかということをまた子どもたちに考えさせたというところからスタートしたんですね。そして例えば世界一長い滑り台とか、ターザンロープ今ありますけども、実際ターザンロープが欲しいとか、いろんなアイデアが出たんですね。でその中でじゃあまずできることからしようというところで、じゃあそれをするためにはということで、地域の大人たちが立ち上がって、まず竹を切ったり雑草を整備したりとかいう中でスタートしたんですね。ですから子どもたちのアイデアでできた、発想でできたプレイパークだから、こう15年、音楽会は翌年からですから15年ですね、続いてるんだろうなというふうに思います。
そんな素敵な場所が龍田にあってっていうのすごいですよね。で子どもたちがこう作る、今ないですよね。どっか水野さん知ってます？
いや、子どもたちのアイデアを元にしてというよりも、どうしてもこう遊ばせようっていう、何して遊びたいっていうよりも、これがあるから遊びにおいでっていう形になりがちですよね。
そうですね、それは面白くないんですよ、大人がイベントしてよし、じゃあイベントでこれしようあれしようってこう考えて、さあ2時間とか午前中とか一生懸命遊ばせてつもりですよね。
これもう本当遊ばせるんですよね、
そして終わったら、じゃあお父さん遊びに行っていいとか。
それおかしいです。
おかしいな。
そっか、お父さんに今付き合ってくれたんだみたいな。
じゃなくて、あそこで行くたんびに何か秘密基地があったりとか、ツリーハウスの上で何してあいつやつら遊んだんだみたいな形跡があったりとか、それでいいんだと思うんですね。だからイベントごとではなくて、日常の中で地域の中、しかも小学校と中学校の真ん中にあるんですね、間に。だから、先生方どうか分かりませんけれども、寄り道してもいいじゃないっていうような思いではあるんですね、
はい。
でも地域全体で見守ることができるならば、どこに行っても家の中のリビングみたいなもんだとすれば、さっきあそこおったよって、自分の部屋に帰ったっていうのが自分のお家っていう、それぐらい地域っていうのが一つになって、もうその早外危ないから家に帰んなさいって家の中に押し込んだらそこでゲームしてるって、そうじゃなくて龍田町という中で自分の一つの家の中でたまたま今プレイパークにいるよっていうぐらい、そうして地域の大人が家族として子どもたちを見ることができるのであれば、安心安全な街づくりというのにもつながっていくのかなという思い、その切り口としてこのプレイパークでの音楽会、 やっぱり音楽の力って最初言いましたけども、やはり感動を呼びます。でその中でここへの思いがじわりじわりと入っていくんじゃなかろうかというような思いがあるんですよね。
その音楽の力を作り出しているのはもちろんアーティストである白井さんなんですけれども、その白井さんご自身が今おっしゃったようないろんな思いだったり力だったりを吸収しながら皆さんにそれを返してくださってるってことなんですね。
そうですね、ここまでこうしっかりとした考えを持っている方がこの地域にいるっていうことがすごいと思いません？今のお話を聞いてても、
そんなに地域について考える機会というか、
今だってそういうことから逃げようとする人ばっかりですもん。だからそれ自体がもうまず財産だし、でそこの中で本当にね、たくさん人がいてもなんか自然の一部にみんななってるんですよ、ここにいると。
ああなるほど。
なんかその区切りがないというか、全てにおいて区切りがない、だからそれってすごいことだし、それを小さい時からもう感じて育つのと、もう四角い中に入ってっていう、そのもうドアを閉めて鍵を閉めてっていうところで育つことではもう全く違くなると思うんですよね。だから私もなるべく音楽はそういうふうにその鍵を閉めるものではないようにしたいっていうか、だからそう、またここのこの今回の音楽会を経て自分の中から生まれてくる音を楽しみに今してるっていうか、うん、こう いただいたものがいっぱいありますから、そこから今度どんな音が生まれてくるんだろうっていうのが私の一番の今楽しみです。
子供たちと同じで、はい、そこでチャレンジしてるというか、
そうです、
生まれてくるものを楽しみにしてらっしゃる。
そうなんですよ。でまた それをここに来てお返しできたらいいなっていう、うん、それがまあミュージシャンの役目なので、それがねまた今は何も分かりませんけれど、いつかきっと生まれ出てくると思うので、いっぱい吸い込みましたから、
うわ、
それ楽しみです ね、
ね、我々もなんかそういう意識でいると、
すごい、ね、
またあの15回目16回目と、なんかこう意識も変わってきそうですね。
そうですよね、まあ、ミュージシャンもだし地域の人もここからこの音楽会でパワーをもらって1年間しっかりこう蓄えてまた次を迎えるっていうような、そんな素晴らしいサイクルがこう生まれてるような気がしますけどね。
そうですね、皆さんの校区ではどうでしょうか。辰田校区では身近な森の音楽会が辰田プレイパークを中心として毎年毎年開催されています。いろんな大人の方々の思いというのがきっとそこにはあるはずです。そして地域に住んでいらっしゃるご高齢の皆さん、子どもたち、皆さんの思いが一つになって何かの形を、この辰田の場合は音楽会ですけれども何かの時に出てきていると思います。そういった時に皆さんでやはり一つの形になった時のこの何でしょうね、こう一つになったその感覚っていうものを味わっていただいて、これからの地域づくりにも生かしていただけるといいですね。
そうですね、今日はもうたくさん大人の力を見せていただきました。なんか本当にこんな中で子どもたち子育てもできたら幸せだなっていうふうに本当に感じたので、来年皆さんまた身近な森の音楽会ありますから、ここに参加するとかね、なんかステージとかも自分たちで組まれるそうですよ。だから力をここにちょっと、注いで、そして音楽を聴く、また全然違う感じ方になるんじゃないかなと思います。そんな素敵な場所のご紹介でよかったです今日は。
はい、では最後に白井道夫さんから、もう本当に辰田のこの身近な森の音楽会に来た方々にとってはとても素敵な一日になったと思うんですが、参加できなかった方もいらっしゃいます。ぜひ最後に一言メッセージをいただいてよろしいでしょうか。
はい、ここでいただいたもの、今度いつかまた音としてお返しできるようにいたしますので、また楽しみに待っていてください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひまた熊本にお越しください。
はい、わかりました。ありがとうございます。
11月最初、今回の学び続けたいあなたのために大人の力では、10月に辰田プレイパークで行われました音楽会、その音楽会の中に登場されました白井道夫さん、またこの音楽会を支え続けている地域の方のお話、それぞれの思いをお伺いしました。ここに地域の力、大人の力、そして 子どもたちを育んでいく力があるように思います。熊本市内にはたくさんのプレイパークがあります。そのプレイパーク、いつ利用してもいいよという常設のものもあれば、定期的にイベントの時にやっているというプレイパークなどなど、それぞれの地域の現状に合わせて行われています。このプレイパークは子どもたちが自分の責任で自由に遊びを創造し、自然を守り育てる心を育んでいく場所です。こういったところでは手放しにするのではなく、その子どもたちの様子をしっかりと見守っていく、監視ではなく見守りをする大人の存在も必要となってきます。地域で子育て、どんなふうにしたらいいんだろう、何ができるんだろう、そんな地域の皆さん、ぜひ自分たちの町内校区を見渡してください。その中には今回の立田プレイパークのような場所、存在があるかもしれません。そういった際にはぜひ一緒に協力をしてください。参加をお願いします。また今回ご登場いただきました白井道夫さんは、立田プレイパークで行われている音楽会、その第1回4回に続いて今回3回目の登場となられました。立田の皆さんにとってもおなじみの、そしてああよく来てくれました、またお会いできましたねという、そういった存在のプロのアーティストと言えるかもしれません。地元に根付いてくださる、そしてその地域町を愛してくださる、そういったファンの方一人でも多く増えていくといいですよね。学び続けたいあなたのために大人の力、今週はこのあたりでお別れです。次回は11月23日、11月の第4木曜日の午後3時30分から、ちょうど祝日になりますね。ぜひご家族で身近な人と一緒に聞いてください。学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。